ザ・スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方にご登場いただきましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今年も残すところ、
はい、
マーケットが動くのも1週間
ね。
ね、
もう本当にご営業日となってしまいましたが、ただその後すぐにまた新年やってきますので
年明けも早いですよね。
そうですそうです。今年はね、あっという間にあの新年からもうあのね大発会にすぐやってまいりますので、
はい、
まあ、そういう意味では本当にあの気分的にちゃんと切り替えられるかどうか、
うん、
それがちょっとやっぱ来年に向けてはポイントになるんではないかなと思いますけどね。
なんか切り替えなきゃいけないことがあるってことですか？
いやいや、そういう、こう義務的なものではなく、
はい、
あの晴れ晴れとした気持ちで来年迎えられるかどうか、
そういう相場で終わってくれるか、
そうそう、そういうことですね。
そして皆さんの取引もそういうふうに終われるかどうか、
はい、内田さんその通りですよ。
そうですか、パーフェクトでしたか。
パーフェクトです。はい。
ね、そのためにはやっぱりね、福永さんのアドバイスすごく必要なんじゃないですか。いやいやいや、
内田さんまだそんなまだ来週もあるんですよ。
そうなんですよね。
あまりそんな年末に向けてのプレッシャーかけないでくださいね。
はい、まあ、でもね、はい、大切な1週間となりますので、気持ちよく終われるかどうかも ね、
はい、
はい、なので今日もたっぷり福永さんにお話伺っていきたいと思います。
はい、大事なポイントをちょっとあの株も為替も両方お話したいと思います。
承知いたしました。はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいどん。さあ、それではまずは今日の大引けの日経平均、16円82銭安 19,427 円67銭で終わっています。マイナスですが、一応高値引けで終わっています。安いのが9時22分につけた大引けよりもだいたい100円下のところ、 19,327 円51銭でした。
はい、
はい、
まあ、寄り付き直後にはですね、まずはその 19,400 円割り込んでスタートしまして、はい、まあ、その後あの 19,327 円まで値下がりする場面があったんですね。
はい、
で、まあ、こうやってみますと100円以上、116円ぐらいマイナスになりましたので、今日はやっぱりもうそのままマイナスで終えるのかなと思いきや、
思いきや
取引終了にかけてですけど、まあ、ずっとねマイナス圏で揉み合いはしてたんですが、あのドル円もちょっと戻したりだとか、
はい、
あとそれから、まあ、日経平均も先物がぐいぐいこうちょっと戻ってきてですね、で結果的には16円安という、まあ、小幅安で終えているという状況なんですね。
引けにかけて何やらこう期待感のようなものがあったとか、
はい、ね、
まあ、しっかりした買いが入ったとか、はい、まあ、そういうことなんでしょうか。
そうですね。ですから、その買いが入ったかどうかの目安になるのはやっぱり出来高売買高、
はい、出来高がですね、はい、18億7100万株、そして代金については2兆1590億円。
はい、
これどうですか、クリスマス前で、
ね、
まあ、まだあの大口と言われる人たちも動いてる方々いると思うんですけど、そろそろ減ってきてもいい頃。
そうですよね。
そんなに大きく減っている感じも私しないんですけど、どうなんでしょう ね、
やっぱり最近はそのアルゴだとかですね、アルゴリズム取引だとか、
はい、
あのいろんなその要は、機械取引っていうんでしょうかね、あのシステムトレードっていうのがやっぱり、主流になってきていてですね、あの金額はその例えば何回も何回も売買を繰り返せばその分あの膨らむじゃないですか。
はい、
なので、まあ、そういったところがやはりあのこれまで、ね、通常数年前まではもうね15、6億株だとか、
はい、
あるいは売買代金でも2兆円届かないということがあったんですけど、まあ、昨日よりはやはりあの減ってはいるもののですね、あの2兆円は超えてますし、売買高もまあ20億株に届くぐらい、まあ、18億7000円でしたかね、さっきね、はい、そのぐらいまでこう増えているということなので、まあ、結果的にそのまあ、うん、そうですね、あの巡航速度って言っていいのかどうか分かりませんが、それを維持しているというような状況じゃないでしょうかね。
うん、
はい、
まだまだそうすると、こう、来年に向けての先高感みたいなものっていうのは、はい、剥がれずにいてくれているという。
そうですね。
はい。
で、まあ、短期的な、本当に今日だけのポイントで見ますと、はい、まあ、このところ日経平均株価もトピックスもですね、一定の節、まあ、例えば1万9500円、
はい、
それからあとトピックスですと1550ポイントあたりが、はい、上値の抵抗になっていて、で、なかなかそこから上に離れるってことはできない状態なんですよね。
そうですね。そこに張り付いたような形ですもんね。
ね、そうなんですね。で、特に今日トピックスの方が、まあ、例えば5日移動平均線をもう完全に今日ちょっと割り込んで終わっているとかですね。
はい。
まあ、ただ5日移動平均線は、緩やかな上向きがまだ続いているという、そういう状況ですね。で、あと日経平均株価の方も、ほんの少しなんですけど、5日移動平均線、終値ベースでは 19,431円88銭。
431、ちょっとだけ。
そうです。
本当にちょっとだけ下回った。
そうですね。4円ぐらいですかね。
はい。
下回って終えているということなので、まあ、久しぶりにこれ、両指数ともに、実は5日移動平均線下回って終えてるんですよ。
これ、12月5日。6日この辺以来ですかね。
そうですね。厳密には6日以来ということになりますかね。
はい。
で、こうやってですね、考えてみますと、やはり、少し、まあ、下の方向に触れてきたっていうところだけを見るとですね、
はい、
ちょっとやっぱり一服感っていうのが出てきているのかなっていうのは、まあ、感覚として皆さんお持ちだと思うんですよね。
はい。
ただ、3連休前っていうこともありますので、まあ、これまでの動きと、まあ、本当に変わるのかどうかっていうところではね、変わったとは言い切れない部分があるのと、
はい、
それからあとはやはり今年は何と言いましても、その ETF 買いのですね、日銀のまだ金額が、2兆円弱ぐらいまで残ってますから、
はい、
ね、700数十億円買ってはいますけども、もう何回も買えますから ね、
きっときっちり使い切ってくるんでしょうね。
はい、ねえ、そうなるとですよ、
はい、
まあ、5営業日で全部使い切るかどうか分かりません。これ予算として日銀が公表しているのは年度なのか年なのか、これがねちょっとはっきりしないとこでもあるんですよね。
はい、
なのでまあいずれにしても年内はしっかり使い切るって言えばそれなりのお金が、うちさんお金って言うと嬉しそうな話してますけど。
しかも使い切ってくれるのか、みたいな。
ね、そうなると株価の下支えになりますからね。
はい、
今日なんかもやっぱり下髭で終えていると。
そうですね。一応陽線ですしね、
はい。そうですよね。なので、まあ、やっぱりポイントとして考えるのはそういうところからすると、
はい、
急激に崩れるっていうのは、まあ、よほどその海外市場が、例えば今晩のニューヨークがですね、うん、安くてまた週末の明日は海外はまだ半日取引でしたかね、はい、クリスマスイブではまあありますけども、まあ、そういったところから週末の海外市場の値動きがよっぽど崩れるっていうことがなければ、まあ、基本的にまたちょっとこう反発して始まったりだとかっていうことが考えられるというところになると思いますね。
今日なんか陰性になって、はい、まあもちろん続落ではあるんですけれど、
はい、
陰性になったらなんとなくチャート的に逃げとこうかなっていう気持ちになりますもんね。
そうですよね。ですから今日引けにかけてのその急激なその下げしぶり、
はい、
これは結構ですね、まあマーケット的には先ほどの内田さんの話にもありましたけど、年末少し気持ちよく終わるためには、今日の下髭っていうのはすごく重要なポイントだったのかなと思うんですよね。
そうですね。もしこういうものを見ながら日銀が買いを入れたとしたら、はい、なかなかの後者じゃないのって言いたくなりますよね。
本当黒田さんと一回話してみたいですよね。チャート見てませんかって言いたいんですけど ね、
言いたいですよね。
チャート見て政策が決めてるとは絶対言わないと思うんですけど、まあでもね、タイミングがねすごく黒田さんの、はい、まあ、黒田さんというか、まあ、日銀 の、 その日程もそうなんですけどね、
はい、
タイミングがいいのでですね、僕はそういうふうに思いがちなんですが、
ね、なかなかなんかこう売りに進めないっていう感じがね、そうそう、切り替えられないって感じしますもん ね、 ね、
でも買えないっていう人いますけど、
はい、
これ今だから言えるんですよ。だって株価が上がってるから買えないっていうだけであって、
はい、
これ本当にほったらかしに下げててそのまま下げてたらどうするんですかね。これね、本当ね、そういうところはしっかりと今上がってるからっていうだけで言ってる人が結構僕は多いんじゃないかと思うので、
あとはね、水準見ちゃうからなんですよね。
そうそうそうそう、
この数ヶ月前はこれぐらいだったのに、今はここまで来ちゃったみたいな。
そうなんですよね、うん。ですから本当に下げてるところでね、何もなくて、そうやって本当に買えるかどうかっていうのは、これはね、いつもの話ですけども、
はい、
難しい判断にはなるんですが、さあ、そうした中で、
はい、
今、内田さん、水準って話ありましたね。
はい、しました。何？
これがね、またね、打ち合わせもしてないのに、内田さんがすごいこと言ってくるんですよね。
もう何年の付き合いになりましたか。
いや、そこでですね、
はい、
水準のお話なんですが、
ええ、
まあ、この番組でも過去ちょっとお話したことあるかもしれないんですけど、今の株価、まあ、株価の方向っていうんですかね、これトレンドは、一応その昨年の6月に高値をつけた、2万トンで952円71銭という高値をつけて、で、これはザラバ中の高値になりますが、
はい、
それからあと今日の、今年のですね、6月のブレグジットの時の安値、
うん、
まあ、ここまでの値幅のですね、76.4% 戻しというのが、
はい、
19,515 円78銭というところなんですね。
うん、
で今週、まあ、昨日ですけど、
はい、
一旦この水準抜いたじゃないですか。
はい、抜きました。
ところが午後に入って急に、失速するような形になってね、
はい、
マイナスで終わりました。
はい、
で、そうやって考えてみますと、特段何か理由があったわけではないのにもかかわらずですよ。
ある意味達成感。
そうですね。で、今日も、まあ、小幅安で終えていると。ですから、ここからはですね、もう来週以降の話につながっていくんですけど、年内のね。はい、もし年内本当に2万円を、つけるとか、一瞬でも、ザラバ中に。で、年内、高値もっと更新できるかっていう話になった時には、今お話してます、19,515 円78銭という、まあ、日経平均株価でいうところの 76.4% 戻し、
はい。
これをですね、終値ベースできちんと、まあ、維持して、で、高値を伺うっていう風な流れにならないと、そういった動きにはなっていけないんですよね。
こういうポイントがあるから、この 19,500 円あたりっていうのは、はい、なかなかこう大きく抜けていけない水準ではあるわけですね。
そうですね。で、まあその上ってなりますと、これは昨年の12月、
はい、
まあ10月のところでしたかね、ECB が追加緩和を行って、でその後12月の1日まで株価上昇してですね、2万円乗せたんですよね。ただザラバでは2万円維持できずに、まあ、その後、まあ、ずるずる下落するというような流れにはなってるんですが、
はい、
まあ、そういったところの水準もですね、一つやっぱり意識されるところでしょうから、皆さんやっぱり2万円自分がつけたくないと思ってるんですよ。その後がね、
はい、
期待にが高まるかどうかっていうところがですね、一つポイントだと思うんですけど、年末に向けて、本当にまあ先ほどもお話しましたように、冒頭でね、お話しましたように、もうあっという間に年始が来るので、あまりまあ気分的には、まあ気分的にというか時間的にですね、
はい、
そんなに大きな変化が起こるとはあまり考えられないんですけど、ただ、今お話してますように、2万円を来年つけるっていう風になった時に、外部環境さらにこうちょっと良くなってもらわないと困るというのがですね、今マーケットの中でみんながこうちょっと抱えているジレンマなんじゃないかと。ね。ですからそのあたりがこう何かしら来週見えてくるようなことになれば、
はい、
株価的にも先ほどお話した 19,515 円、これを抜けて、で今度は2万円にこう、まあ、近づいたり、あるいは上抜いたりというですね、流れができてくると。だそうなると、そっから先はちょっと実は来年じゃないごめんなさい、来週ちょっとお話したいんですが、
はい、
そこに至るにあたってですね、この番組でもよくそうですね、エリオット波動とかって、はい、株価の波の話をするじゃないですか、
はい、
で今回この波がまあ、私は新たな誤波動が始まってると思ってるんですけど、
はい、
その新たな誤波動だとすると、今回今上昇っていうのは今年の6月ブレグジットのその安値つけたところから、決してトランプ新大統領が生まれたところじゃないですよ6月なのでね、
はい、
そこからまあ、上昇してきてるわけですけど、4000円以上ですもんね、これね、
うん、そうですね。
でもうちょっとしたらまあ5000円に近づくっていうところになりますけど、はい、まあ、そのところからのスタートで言うと、ちょうど誤波動の第一波がスタートしていて、で今ちょうどほら 76.4% 戻しのところで押し返されてるわけじゃないですか、
はい、
なので これを超えるかどうかで、まあちょっと、それだけで決めるにはちょっと早いかもしれませんけど、第一波が終わるかもしれない。
はい、そこを超えていけなかったら
いけなかったら。
いけなかったら、
はい、
第一波が終わる。
超えられなかったら第一波が終わるかもしれないですよね。
可能性としては。
可能性としては。
はい、
そうなると、次に二波動目が始まるとすると、
はい、
エリオット波動の偶数波動っていうのは、これ、上昇波の時の偶数波動っていうのは、これ修正波って言ってですね、要は下降波なんですよ。
はい。ちょっと調整に入る。
そうです。ですからそれが今週つけたこの高値になるのか、あるいはそのまままだ今お話してますように、76.4% 戻しを超えて、2万円近くまで行くのか、
これ一波が続いてるってことになりますね。そうです
そういうことです、そういうことです。まあ1日っていうか1週間仮に下落してもね、高値取ればもちろん問題ないんですけど、
はい、
ただこういう霧のいいところで押し返された後、何かしらその新年だとか新しいサイクルが始まって、でそこで新たにこう高値を超えられないとなるとですね、やはり何かしらのそうですね、売り圧力というのが出てくる可能性があります、
はい、
なので株に関してはこのあたりを、まあ、来週また続きお話しますけど、抜けられるかどうか、
はい
ね、ぜひちょっとしっかり見ていただきたいと思います。
そうですね、正念場に入ってきてる、そんな感じがしますよね。
そうですね、
はい、ここまではスマートトレーダー計画用意ドンでした。
ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライト。
さあ、それではここからは為替市場の動きです。ドル円は現在117円64銭から65銭となっています。今日はドル円で見ると安いところ117円39銭というのがありました。高いところだと117円70銭ぐらいですかね。あんまり大きくない幅の中で揉み合い、まあちょっと横ばった感じ。
そうです
ね。ですかね。はい。
で、先ほど株のですね、戻りの水準のお話をしたじゃないですか。
はい。
で、ドル円は実は、ほぼ同じ、時期にですね、株とほぼ同じ時期に高値安値をつけてるんですけど、
はい。
戻りの水準で言うと、実はあんまり戻ってないんですよね。
どれぐらい戻ってるんですか、ちなみに。
61.8% 戻しというのはもうすでに超えてるんですね。
はい。
で、あと波動についても、同じように5波動なんですよ。
はい。
で、新たな第一波動が始まったというふうに思ってるんですが、ただですね、戻りの水準的には、実は、61.8 は超えてるんですけど、日経平均だとかと同じ水準で本当に考えるとすると、76.4% 戻しあたりが、日経平均株価と本当に連動するならですね、そこまで言っててもおかしくないんですけど、
はい。
76.4% 戻しはですね、実際の値は、私が高値安値として見ているのが、昨年の6月ですね、これ125円の85銭あたりのところを見てますね。
はい。
で、あと安値が99円の08銭、これニューヨークの終値ベースっていうことになるんですかね。高値安値ですね、ごめんなさい、取引時間中かもしれませんけども、はい、これで見ると今お話した水準から76.4% 戻しを当てはめてみると、119円のミドルあたり、53銭前後、
へ、
はい、50銭前後ですかね。というところで1円ぐらい届いてないんですよね。
そうですね、高かったのが12月15日につけた1枚、118円60銭、まあ、70銭近いというところがありますよね。
そうですね。
そうか、足りない。
で、今だともう2円ぐらい開いてきてますよね。
はい、
2円弱ですね。で、こう考えるとですね、ドル円が本当にこの 76.4% 戻しに近づけるかどうか、これがやっぱり日経平均株価のそれこそもう一上げができるかどうか、それこそ株の世界でいうと当日の一新っていうのもよく言いますけど、はい、為替の方で、もう一回118円台のまあ、後半の値を抜けて119円のまあ半ばで、日経平均株価に関しては先ほども話しました、その19515円の水準一旦上回りましたから、まあ、119円上回って120円近くまで一旦こう上昇できるかどうか、これがやはり日経平均株価が2万円に乗せられるかどうかの一つの、まあ、鍵になるんじゃないかなと。で、ドル円に関してもこのままやっぱり上昇トレンド維持できるかどうかですよね。
はい、
今また持ち合いになってきてますよね、ドル円。
はい、持ち合いになってますね。
ね、で、ここでですね、ちょっと思い出したいところがあります。チャート上で。
何ですか？
これはですね、はい、例えば11月の30日に、大きくドカーンと上昇して、その後ですね、これまあ、高値、翌営業日は超えたんですけど、その後はもう揉み合いでずっとこう、持ち合いになるような、はい、その30日の、11月30日の値幅の中で収まるような持ち合いになってたんですね。
そうですね。12月の頭ですよね。はい、数日間は揉み合って、で、またグッと上に抜けてきたのが12月の9日。
そうです、そうです。はい。で、115円台に乗せたんですよね。はい。そこから今度115円から下に落ちることなく、またまた、その、数日後。12月の14日になりますけどもね、
はい、
どんどんと上げて、で、今に至ると、
はい、
で、現状今お話しているのが結果的に持ち合いになっているということですよね、
はい、
で、こう考えると今後ですよ、ここで、まあ、一番こう何がポイントかというと、今お話ししたようなこの値動きが繰り返されるかどうか、
またこの後ぐっと上に伸びることができるかどうか、
はい、そうです、そうです。それがですね、やはりまあ、今後の一番の注目ポイントになるのではないかと。で、もし繰り返されるようであれば、それこそ値幅的にはですね、2円近く、あるいは2円ちょっと動いてますので、
はい、
先ほどお話した120円前後に到達する可能性はまだ十分残っていると。
76.4% 戻し。
戻し、うん。ということになりますね。
はい、
で、そこで、じゃあ、反発するタイミングがどこなのかっていうことで考えますと、はい、実はこれ私が見てて、タイミング的に、よく出ているなと思うのは、これボリンジャーバンドの20日の移動平均線で見たボリンジャーバンドなんですね。
はい。
で、これで見ると、バンドに、特にプラス2シグマですね。からこう落ちてきた後、プラスシグマに接近したところで、その後下に落ちずに上にドーンと伸びることができるかどうか。
はい。
これがですね、これまで結構効いてるんですよね。
これ終わり値で、
はい、
プラス1シグマの中で終わったことってあんまりないんですよね。
そうですね。
ずっと継続して。
はい。なので、今内田さんが指摘してくれましたように、やっぱりこう内側でね終わって、なおかつ上昇できるかどうか、
はい、
これがまあプラス2シグマに沿って動くような形になりますと、先ほどお話しした119円台が見えてくると。で、ちなみにですね、今ボリンジャーバンドのこれ20日の移動平均で見たプラス2シグマって大体どのぐらいの値かわかります？
私プラス2を消していましたですね。すいません。プラス1しか出てないんですけど。
そういう人がいますね。もう本当にね、もう儲かってる人は違いますね、やっぱりね。まあそれは置いといてですね。
はい、どこなんですか？
これですね、実はもう今日の時点ですよ。本当に今で119円11銭。
ほ
ー。で、ボリンジャーバンドっていうのは、プラスマイナス2シグマの間に価格が収まる確率を表してるわけですね。
はい。
で、これ、プラスマイナス2シグマですと 95%。なので、このまま上にもし維持していけるとすると、あるいはプラス2シグマがまた翌日上がってきますよね。となると、先ほど話している 76.4% 戻しの水準っていうのが、まあ、可能性としては残るってことになるわけですよ。
はい。
ね。なので、今日、明日、明日はまあ、クリスマスイブになって、国内お休みですけども、まあ、お取引できますからね。なので、為替、特にまあ、ロングポジション持っている方は、まあ、そういったところで伸びるのかどうか。で、伸びなくて、プラスシグマ、プラス1シグマを下回って終わってしまうようなことになりますと、まあ、ちょっとやっぱり、ドル円の伸び悩みで20日移動平均線まで落ちてきたり、あるいは、そうですね、これはまあ株の方にもちょっと影響出る可能性ありますよね。
はい。
で、ニューヨークダウンもやっぱり2万ドルの手前で今ちょっともたもたしてますから。
そうなんです。まあでも大きな節だからしょうがないんですよね。
だからみんな ね、自分がね、2万円とか2万ドル買いたくないんですよ。
誰かに買ってほしいんですよね。
そうそう。で、ドル円も誰かに120円つけてほしいんですよ。だから120円を買わないと、はい、さらにその上、誰か買っちゃうって思うような背景が出てくるかどうか。
そうですね。持たざるリスク的ななんかね。
そうそうそ
う。もう買っとかなきゃ。
そうそう。
せかされるような気持ち。
ね、来年もう120円超えて始まるよ、みたいな、そういう気持ちになるかどうかね。
でもこれ、
はい、
バンドウォークってよく言うじゃないですか。
言います。
永遠に続くわけじゃないですよね。でね、だから、はい、そう、ここでもうそろそろ打ち止めだよねっていう、
はい、
なんかそういう前兆みたいなものがあれば、逃げやすいじゃないですか。
そうですね。
諦めやすいし。
まあその前兆になるのはやっぱり終値でプラスシグマを下回ったり、
はい、
あるいは今回もまあ MacD なんか見てるとですね、
はい、
もうほぼクロスしているところまで行ってるんですよね。
なんかねちょっと調整したっておかしくないんじゃないの、はい、って感じしますよね。
で今回はね2回目なんですよそのクロスが、
はい、
この高値圏で、
あ、
なのでねちょっとダイバージェンス的な動きになる可能性もあるので、うん、まあ、そのあたりはちょっと注目かなと思いますけどね。
2回目で、まあ、調整に入るってこと結構あったりするんですか。
あの2回目の2回目のその水準が低いじゃないですか。
低い、そうです
ね、ほぼ横ばいなんですよね、はい、なので、うん、そういうふうに、まあ、回数そのものではなくね、
はい、
回数に加えて水準が高いか低いか、
うん、
これがすごく重要なことになるので、まあ、今回またね再現となると、
はい、
ね、階段また上がるっていう再現になるとすごいことになりますね。
これ止まらない感出てきますよね。
そうです。
もうどうにもならんっていう感じします。
そうするとね、やっぱりさっきお話したあの波動の話に戻るんですけど、はい、第一波動がまた伸びることになるので、
はい、
まあそれはやっぱりちょっとついていかないといけないとね。でそこで止まった時には今度第二波動は押しの波動に入りますから、
はい、
持ってる人はやっぱりちょっとある程度利益を確保して、でそれが深くなった場合には深押しになるとその分やっぱり利益がね。減っちゃうじゃないですか、
はい、
なのでまあつなぎ売りしたりあるいはまあ為替の場合にはもう完全に売ってしまって、
うん、
あるいはちょっと上級者の人はショートするとかね、まあ、そういうふうなこともやはり交えて行うっていうのが、まあ、年末から来年にかけての注目ポイントかなと思いますけどね、
うん、これどうなんですか。こうドル円の方が日経平均に比べてちょっと戻りが鈍いよっていう、
はい、
で為替の方はだからちょっと一歩先に行ってると思う感じじゃないですか、
はい、
為替がくっついてきたらさらに日経平均とか上に行ってくれるんでしょうかね。それともそのあたりで同じ水準になって、
はい、
まあようやく戻ってきたなみたいな感じになるとか、
ね、
う
ん、そこがね僕は今の一番最後の方で、はい、同じ水準まで行ったら一旦止まるんじゃないかなと思うんですけどね。これは本当に個人的な考えなのでチャートは一切関係ありません。
はい、さあ様々伺いましたが来週がこの番組も年内最後の放送となりますの で、
は
い、
そうですね、
来年への見通しなどもたっぷりいただきたいと思います、
はい、ぜひ頑張ってくださいね皆さん ね、
そうですね、
はい
はい、来週もぜひ合わせてお聞きください、
はい、
ここまでのお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん
また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。